時刻は3時13分を回りました。大変お待たせいたしました。アミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーです。今日は歴史をねたくさんお勉強させていただける楽しいお話聞けそうですよ。それではご紹介いたします。舞鶴歴史新発見プロジェクト、新発見の新は真実の真です。新発見プロジェクトから会長の門中雄一郎さんとメンバーのお仲間の河合徹さん、お二方にお越しいただきました。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
それではですね、簡単にですがリスナーの皆さんにそれぞれ、お名前と、まあ、ちょっと自己紹介ですね、簡単にしていただいてもよろしいですか。
はい、会長といっても、ほとんど今のところ、ほぼほぼ一人で活動しているんですけれども、はい、舞鶴新発見プロジェクトとして、はい、活動しております、門中と申します。普段は、カーフレンドという、はい、車屋で自動車販売業を営んでおります。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、そしたらお仲間の河合さんお願いいたします。
私はメンバーの河合と申します。門中さんの非常に熱心な研究活動に触発されましてメンバーに入れていただきました、はい、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。さあ皆さん声で聞き分けてくださいね。さあそれでは早速いろいろと興味津々なんですけれども聞いていきたいと思います。まずですね、この歴史新発見プロジェクトでは門中さんどんなことをまずされていらっしゃいますか。
はい、そうですね、舞鶴って、うん、実は調べるとたくさん知られていない歴史っていうのがたくさんありまして、
はい、はい、
でもやっぱり そのことをみんななかなかその認知されてなくて、うんうん、それを掘り起こして面白くすることで、はい、皆さんの、関心にもつなげて、
はい、
そのなんていうか歴史を面白くすることで、うんうん、みんなが舞鶴のことに興味を持ってもっと舞鶴、うん、のことを好きになっていただけたらなと、思っております。
なるほど。でこの門中さんがですね、この舞鶴の歴史についてここまでこう調べてみたいとか深く興味を持たれたきっかけっていうのはどんなことだったんですか。
はい、実は私、うん、昨年まで舞、はい、鶴青年会議所、はい、通称舞鶴 JC というところを所属しておりまして、はい、その中で、取り組みとして舞、鶴の歴史から、うん、魅力を発掘するっていう、取り組みがあって、はい、そこの、担当の委員長というのをさせていただきました。
はい、
でそこでもともと歴史は好きだったんですけども、
はい、
そこで舞鶴の歴史っていうものに触れて、
うんうん、
もう全然知らなかったことたくさん、見つかりましたし、そこから本当に舞鶴の歴史っていうのに興味を持って、その役が終わってからも、活動を続けてきたっていうのが、このプロジェクトの元です。
なるほど。その歴史から舞鶴の魅力を知る機会をっていうのがなんか素敵だなと思うんですけども、その今現在これから舞鶴をどんな魅力的な街にしていこうっていうのではなく、もうずっと昔にあったその舞鶴の歴史からね、その魅力を改めて知る機会になる活動っていうことで、もうすごいなと思うんですね。もうそれだけでも興味いっぱいなんですけれども、さてそのもうたくさんももうね多分ねもういっぱい知っておられる情報が多分いっぱいあると思うんですけども、その中でもいっぱいまず教えていただきたいんですけども、はい、まずその舞鶴の歴史において一つ、ここは知っておいたらいいなと思うところ教えていただきたいんですけども、その前にまず舞鶴といえば田辺城があって、はい、もう細川雄斎というイメージがあるんですね。で雄斎くんもいるし、
は
い、
そうですね、
もう舞鶴って言ったら細川雄斎だろうっていうふうにやっぱ思っちゃってるんです、はい、私でもそうじゃないというようなことをちょっとちらっと聞いたんですが、そこをちょっと教えていただいてもいいですか。今なんか調べてらっしゃることあるんですよね。
そうですね、もともとその舞鶴の歴史全般調べてると、
はいはい、
細川雄斎さんが、田辺城祭りとかでピックアップされてるんですけども、
はい、
その本当に限られた期間で、この舞鶴の元を作られた方ではあるんですけども、
はいはい、
江戸時代においては、 まあ、細川さんの後、うん、京極氏っていう、
はいはいはい、
まあ、京極家が入られて、その後、牧野家が、うん、
の方が長いですね、
入られて、もうそれからもうほとんどあの江戸時代は、牧野家によって治められて、
牧野家
いうことですね。
でも全然聞き慣れない、はい、どうしよう、前鶴市民としてちょっと失格じゃないですかこれ。
いい、
牧野家、牧野家、
案外知られてないとこは面白いんですよね。
ですよね、
そうですね、その牧野家であるとか、その細川有斎が入られる以前の戦国時代なんかは、うん、はい、まあ、鎌倉時代から一色家っていうところがずっと治められてて、もともと
一色も面白い、
はい、一色家の歴史を興味持って調べてたんですけども、
はい、
で、まあ、そういろいろとその関係者の方とメールとか、うん、したりしているうちに、その子孫の会の方々と直接お会いする機会があって、うんうん、でたくさん、あの資料もいただいたりして、まあ、そんなつながりができたっていうのも本格的にこの取り組みをやっていこうかなと思った
きっかけです。すごいですね、その一色家の方、その自分たちのことを調べてくれ、祖先祖の方ですよね、祖先の方を調べてくださっているっていうのを聞いて多分嬉しかったんでしょうかね、門中さんにね、ぜひっていうことで、そうやってなんかこう資料を、
そうですね、
委ねられたわけですから、知ってほしかった何か事実がそこには書かれていたということですかね。知りたいけど時間足らなさそうですよね。
そうですね、ね、この件は、
ね、
で、最近はですね、来年実はその江戸時代の牧野家が舞鶴に、田辺藩に入部をされてから、はい、350周年の記念であるということを、お伺いをしまして、
はい、
で、ここ最近は牧野家の歴史っていうのを、いろいろと調べておりまして、
はい、
で、まあ、その舞鶴市民の方々もなかなか、知られてない方いらっしゃるんですけども、うん、全国的に見ても牧野家ってすごく資料が少なくてですね、ドラマとかでも取り上げられることもほとんどなくて、
はいはい、
この間、まあ、大河ドラマで、まあ、ナレーションの中だけで登場したぐらい、はい、なんですけども、
でも歴史的なこういうドラマとかには結構牧野家って出てくるもんですか、さらっと。
そうですね、実は徳川家の、まあ、普代の家臣として登場することがあるんで、まあ、大奥とか、
はいはい
はい、その江戸時代は扱ったものにはその徳川家の、
うんうん、
家臣として
大奥私も見てますよ、
はい、登場することがあって、
ま
あ、
その全然気がつかなかった、
その中の、まあ、流れの一つにはなるんです、
うん、なるほど。でその牧野家が舞鶴を、まあ、細川有斎様の後に、牧野家、京極様が入られて、その後ですね、牧野家、その先ほど河合さんも長いんやでっていうことを言われましたけども、何年間すごい長い歴史を舞鶴、ちょっとそこすいません、今日実はね、
大切
明治になるまで、
で
牧野家の、あの牧野の藩主お殿様たちは舞鶴をどのようにしてくださっていたんですか。
そうですね、もうこの話を一つ一つ掘り起こしていくと、
うん、で時間が
足らないんですけども、まあ、その牧野、
うん、なんかあの
近重さん、
近重、
はい、という方が、まあ、350年前に、
はい、
入ってこられたんですけども、はい、その時は、まあ、非常に田辺城が荒れた状態になってきたのを、まあ、元通りにされたっていうのと、あと舞鶴中の、お寺の、
はい、
まあ、きれいにされたっていうのも牧野家の時代にされたっていうのを聞いておりますし、まあ、松野寺の今の本堂は、
はい、
3代目の、秀重さんっていう
方、なんですって
牧野秀重さんが今の、松野寺の本堂今の形にされたっていう。
なんですと牧野様、牧野様が松野寺をじゃあ直してくださったんですね。 なるほど。何も知らない私はどうした。舞鶴の方は知らない方多いですよね。私だけじゃないですよね。
そうですね、割と知られてないですね。それが面白いんですよね。
そうですね。
なんでだろう、 なぜ知らないんだろう、どうしてだろう。あの田辺城の中にいろいろと歴史がこう貼ってあると思うんですけど、もちろんそこには牧野家についてもたくさんありますか。それは、はい、展示
それは中には展示はされてるとは
思うんですけど、展示されてるんですけど、やっぱりあ
のここはやっぱ細川家のイメージが、
田辺と城下町ができた時の言葉が中心になってますね。
ですよね、
それ以降の平和の時代、一番長かった時代牧野さんなんやけど、あまり
でもそうですよね。舞鶴が田辺、まだその子田辺藩ですよね、はい、その田辺藩だった頃の、まあ、その牧野家が舞鶴をこうずっと
守って
くださってた歴史がいっぱいあるということですよね。
そうですね。で、あの、まあ、資料っていうのはいろいろ書き残してあると思いますし、うんうん、まあ、はい、行ったりその書物を読んだりすると書いてあると思うんですけども、はい、やっぱりそれだけで見ても面白くないっていうのが、
うんうんうん、
あの人間の心だと思うんで、うんうん、はい、やっぱりそれをいかに面白く紐解いていくかっていうのが
う、ね、
このプロジェクトのポイントで、
なるほど、はい、なるほどですね。考えております。なるほどなるほど。歴史ってそうなんですよね。真実ってあの例えばですけど、まあ、こういうことをしたよっていう、あのもう本当揺るがない事実は、まあ、一個あるとするじゃないですか、はい、でそれに対してはちょっといなんかいじりようがないって言ったら変ですけど、でもその周りにいたそのなんて言うんだろう、もう諸説いろいろある部分で、はい、あのそこにいろんな人の見解が、
そうです、書いた人の、ね、意見が入りますからね。
そうなんですよね、うん、だからその書物さえ真実とは限らないんですもんね、
はい、そうですね。牧野家の家系図にしても見る資料によって家系図全然違ったりするんですよ、
なんでだろう、なんでそのなんかなんでそういうことって起こるんだと思いますか。
意図的に
やっぱり人間みんなね、いろいろ思いがありますから覚えてくるんじゃないですかね。
まあ、例えばその、うん、これも一説なんですけれども、うん、牧野家、まあ、結構あのいくつかあって、
はい、
田辺藩の牧野家があって、
はい、
新潟の方 の長岡藩も牧野家なんですけれども、はい、で流れとしてはもともと牧野家が三河、愛知県の三河、
愛知県、
はい、うん、三河を治めてきた時に、まあ、牛窪城っていうのがあって、そこの上州の家系が今の長岡藩の家系になって、うん、で
それも面白いな。
田辺藩の牧野家っていうのは、まあ、与力っていう形で言ったら、うん、まあひまあ、筆頭の家来みたいな形で使えてたところで、おそ、うん、
はいはい、
らく一族だとは思うんですけども、はい、なぜかあの家系図がつながってないんですよ、
う
ん、でなぜつながってないかっていう、
うん、
理由が書かれた資料も一部ありまして、うん、それはもともと牧野家がその徳川家と敵対して戦っていた歴史があるんで、はい、だから意図的にその あっちの牧野家とは関係が ないんやぞということで、意図的にその家系図のつながりを消してるんだっていうのを見たことあって、まあ、そういったことで資料によって違ったり定かではないところがあるのかなって、
まあ、それぞれにやっぱりそれ書いた人の思いがあるわけでね。
そうですよね。
そこがまた人間の面白
いところ。そうなんですよね。
それが歴史も面白い
ところですよね。そうですね。そうなんですよね、うん、まだちょっと後半にまたこの面白いお話をどんどん聞いていきたいと思います。
門中さんよろしくお願いします、
ね、本当に。でここで一曲お聞きいただきたいんですが、門中さんからリクエストいただきました。さあ門中さん、曲紹介していただいてもよろしいですか。
ですね、
はい、
ジャパメタなんですけども、
はい、
ガーゴイルというバンドが昔からあるんですけども、
はい、知ってます。
人間の条件、
条件、
人間の条件という曲を、
わ、はい、かりました、はい、それでは用意させていただきました。ガーゴイルで人間の条件です。お聞きください。 時刻は3時33分を回っております。引き続きお相手はアミッペがお伝えいたします。さあ、引き続きですね、舞鶴歴史新発見プロジェクトの会長の門中雄一郎さんとお仲間の河合徹さんにお越しいただいております。引き続きお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。さあ、なかなか人間の条件いい歌ですみたいな、ね、激しくてなんかねいい感じですね。スカッとしますね。
歌詞が、よくよく見ると、あのお寺の参道に書いてあるようなちょっと、お前の敵はお前の中にあるみたいな歌詞が多いんですよ、
なんかこう好きそうなね、内容がねすごく奥深い、
仏教っぽいんです。
よかったです、さあ、そんな門中さんの引き続きね、いろんなお話を聞きながら河合さんにもいろいろと聞いていきたいと思います。さあ、
会長
ねね、で前半に牧野家についていろいろと聞かせていただきました。舞鶴の皆さん、私だけじゃないと思うんですけどね、舞鶴といえば細川雄斎様だというイメージだったんですが、そうじゃないよ、牧野家という方々がいて、長年ね舞鶴を守ってお寺を直したりとか、本当活躍してくださったんですね。舞鶴のために尽くしてくださった藩主の牧野家の皆さんがいらっしゃったということをお聞きしました。さあ、後半はどんなことを教えていただきましょうか。
そうですね、ただやっぱりその確かに長い間舞鶴を治められてたんですけども、ただそこだけを見てもなかなかあの気持ちが、気持ちの盛り上がりっていうのが難しいところがあって、やっぱりそのよそのお殿様とかでも一緒なんですけど、やっぱり上杉家にしてもその戦国時代の上杉謙信の話とか、そういうのを紐解くことで上杉家に興味を持ったり、真田家にしても、あの真田幸村とか真田昌幸とかの時代を、紐解いて、関心を得ているわけで、でも同様に牧野家もやっぱり、あのルーツを紐解くことで面白さっていうのは見えてくるっていうのを、思って、そこで、
なるほど、ルーツを紐解くんですね。
まあ、前どうしてこういろんなね、優秀正しい人がいろいろ来るのかということですね。
そう言われてみれば、本当にどうしてなんだろう、なんで舞鶴なんでしょうね。
なんで鬼の存在っていうのは
大きかったかな。なるほど、本当だ、そう思ってみた。
あの勇者さん、やっぱり戦国時代の話はね、ドラマでは面白いですけどね、平和な時代になっていくとあんまり事件が起こらないので、ドラマには取り上げられないのと一緒でね、なんとなく牧野さん知ってるけども知らないというような感じが多いですけど、
で、ただその牧野さんについて調べても、なかなか牧野さん自体にすごく本とかも少なくてですね、
そうですよね、
いろいろ調べても、におそらくあの市販されてる本2冊ぐらいしかなくて、本当にあの資料が少ない
んですね、
ところがあって、
そこを調べてもらってるんですよ、
まあ、ちょっとマニアックな話で申し訳ないんですけど、その牧野家の中で一番有名なのは、あの長岡の方を治められた牧野家なんですけども、運の悪いことにあの同じ時代に同姓同名の方がいらっしゃって、それも一つの原因としてあるみたいなんです、
なるほど。
で、長岡の方の系統の方はあの牧野安成さん、家康の安という字を持っていただいて、安成さんという方がいらっしゃって、かたやこの舞鶴、田辺藩系のところは、牧野安重さん、全く同じ字を書くんですけど読み方だけ違って、で、資料によってはもう同じ人がやったことのように書かれてしまったり、もしくは取り上げられない、
勘違い、
そう単純な間違いもあったり
して、なるほど、そうですか、
難しいですね。
戦国時代を取り扱ったゲームにも登場しない
ですよね。
一人は出るんです、牧野安成さんは登場するけど、牧野安重さんは
出ない、
登場しない、
へえ。でこの牧野家のそのルーツそのが、舞鶴に牧野家が来ることになったそのきっかけとかそういったものっていうのはその先ほどおっしゃられてたそのあちこちなんですかその名古屋の三河の方とかいろいろ
あそうですねいろいろ
あったわけですよね、
はい、牧野家そうですねあのもともと平安時代の末期には、うん四国の方、はい、阿波の方にあの田口重吉っていうあの源平合戦とかに登場する、はいまあ 海賊、まあ 水軍を治めるあの方がいらっしゃったんですけども、まあ、その方がもともとの祖先だという、まあ、これもいろんな説はあるんですけども、
なるほど、はい、でこの牧野家の、まあ、お勉強を、門中さんと河合さんはそれぞれ別のところでいろいろ興味のある、知りたい歴史をこう調べては持ち寄られていらっしゃるんですか？
もうとりあえず門中さんが中心で考えていただいて
そうですね、はいでまあ、それぞれ専門の方がいらっしゃるんで、はい、いろんな場所に行って話をお聞きしたり
この滋賀県プロジェクト自体はもっと広範囲にわたるんですけども、ねはいはい、今回とりあえず牧野さんということで、
う
ん
う
ん、
なるほど、はい、じゃあもうそれはもう舞鶴の中でももちろんですしその全国各地にいらっしゃるそういう歴史研究家の皆さんにコンタクトを取って情報交換されたりとかすることがあるんですね。
牧野家のお墓っていうのは実は埼玉県の鴻巣市っていうところにあってもともとそちらの方にあの領地を持っておられたんで
こんなに舞鶴に貢献していただいたのに舞鶴にはないんですね。
そうですね、
まあ、松江の方はいらっしゃるかもしれませんもんね。
ある方もいらっしゃるんですけど、はい、でも基本的にはすべてその鴻巣市の正岩寺さんというお寺の方に、
はい、
そのお寺も伺ったりしたんですけども。
さすが当たり前ですよね。さすがやなでもすごいな。
いやなかなか大変だと思いますよ ね、
うん、すごい。でもそのどうしてこんなにその魅力にこうどっぷりハマられてもうそれを知りたいなって思われるんですか？
どう
もうここまで来たら
いやもう知れば知るほど、うん、面白くなってくるんで、
なんか結局歴史って先ほど前半からもお伺いしているとその紐解き方が人それぞれで10人十色の見解があったりとかするわけで、例えば
あの事実聞いても面白くないですけど ね、この人はこういうのも取ったのかという感じで ね、分かってきますよね。
そうですよね、
なんかこういう目論みがあったんかとか。
そうですよね。で考えておられた、ね、実はこう企んでおられた裏のこととかまで考え出したら、うん、もうつきませんもんね。
マニアックで申し訳ない。
いやいやいや。でその先ほど前半で、ちょっとちょろっとだけおっしゃられたんですね。その来年舞鶴で開催されるものがあってっていうことをちょっとスッと言われたんですが、そこをちょっとお聞きしてもよろしいですか？舞鶴で面白いことがあるんですよね。
面白いこと、うん、まあ、350周年記念っていうのが来年なんですけども、うんはいはい、で、まだこれあの企画段階なんですけども、
はい、
全国藩校サミットっていうのが、はい、ありまして、
はい、
とまあ、そちらについては、まあ、今実行委員会で企画検討中なので、うんはい、またあの追って PR の方に来させていただきたいと思うんですけども、
ぜひぜひです。
それに、はい、その350周年に合わせて、来年舞鶴で、うん、まあ、全国の藩主のご子孫の方々等々が
すごくないですかそれ
集まられて
藩主のご子孫の方が
行われるということで、
うんが舞鶴に集まられる、はい、わけですよね、はい、それって私たち一般市民も藩校サミットに参加してお話伺うとかそういう
それはもちろん
できるわけですよね、
はいはい、もちろんその予定で計画は。
うわすごい。その場所舞鶴大会が開催されるのがこれこのチラシいただいてて、これよ9月これはもう決定ですよね。
そうですね、 そうですね、来年の、はい、日程までは確定なんで、
ですね、はい、これは、はい、平成30年の9月29日土曜日と30日の日曜日に全国藩校サミット舞鶴大会というのが開催されるんですよ。すごいことですよ。
すごいことですね。
ねえ、全国の藩主のご子孫の方々が一堂に集まられて、またそれにあのもんなかさんたちのようにあの今ね歴史のことについて深く関わっていらっしゃる方々も同時に参加されるっていうことなので、はい、もうそれは歴史のことを興味ある方はちょっとこれはよだれものの企画ですね。行ってみたいな。でこれ場所はこの西舞鶴の明倫館の方で開催されるんですか？
ですね、まあ、そちらについては
まだちょっとあれ場所まではちょっと詳しくまだあれなんですね、はい、今検討中かな、はいはい、でもそうですよ、
検討中で、
そうです。で舞鶴にはその田辺藩があって、その明倫館っていうのはやっぱ有名ですからね。でもその創立時の藩主やっぱり牧野房茂って書いてありますよ。だからやっぱり牧野家についてこれから舞鶴の私たちはちょっと詳しく知っていきたいなと思うんですけれども、なんかねちょっとね歴史については多分ね時間が何倍あっても足らんのですよね。
ねね、
ぜひシリーズ化お願いしたいな。
ぜひ本当にこれからちょっと、あの不定期開催でこのアミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーを使ってですね、この歴史に舞鶴の歴史について、歴史から舞鶴の魅力を知る機会ということで、ちょっともんなかさんまた河合さんにもね引き続きご協力いただいてもよろしいですか？お願いします、
は
い、
時間が合えば、
はい、ぜひお願いしたいと思います。もんなかさん最後にですね、河合さんも、はいはい、リスナーの皆さんに一言メッセージをいただきたいと思います。歴史について何かまた最後に一言お願いできますか？
はい、そうですね、今実際プロジェクトの取り組みとしては、はい、このラジオ出演以外では、はい、Facebook ページで発信をしているだけなんですけれども、はい、これから何らかの形で勉強会とかも、企画をしていきたいと思いますので、はい、まあ、その際はまたご参加いただければと思います。よろしくお願いします。
はい、わかりました。じゃあ引き続きまたねラジオの方でもよろしくお願いいたします。河合さん最後に一言お願いします。
あくまでもんなかさん中心ですけども、別にわしの前を知ってる人があったらぜひぜひご参加いただいて、
そうですね、
どんどんメンバーを増やして、ね、いろんなことを教えていただきたいですね。
本当ですね、みんなで舞鶴を、ね、
はい、みんなで舞鶴のことを盛り上げていきましょう。
本当ですね、歴史の角度からですね、です、はい、過去から舞鶴を盛り上げることができるなんて楽しいプロジェクトです ね、 ですね。ぜひ皆さんこれからもお楽しみにしていてください。今日は本当に素晴らしい機会をありがとうございました。ありがとうございました。
お願いします。
以上アミッペの聞きたい知りたい伝えたいのコーナーでした。